熱血
教えて中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。ハロー everyone, how are you? 時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私、中澤治虫治さん、中澤先生が午後6時45分までの45分間、熱く語っていきます。よろしくお願いします。ということで、なんかね、晴れたり雨が降ったり忙しい天気の中ですが、さっきまでっていうか昨日からちょっと大阪に出張で行ってまして、同じような天気でね、すごい夕方、昨日の夕方かな、なんかものすごい雨が降りまして、大変なぐらいで、傘さして、わっと雨の中走って、雨宿りしたらやんだっていうね、ちょっと晴れ男ではあるんですけど、ちょっと時間ずれましたけど、それぐらいこう雨が降ったりやんだりがね、激しかったんで、まあ、今日もそんな感じですかね。なんかちょうどね、朝大阪行ったんですが、万博ね始まるじゃないですか。だから万博にたまたま私も万博に出展してる人たち、別に万博の話をしてるわけじゃないんですけど、出展してる方がとちょっと打ち合わせをしてましたけどね、なんかいろいろやっぱ準備は大変みたいな話をしてまして、なかなかそのまだ準備してるのかな、なんかせわしくしてましたね。なんかもう終わってるっていうんじゃなくて、でなんかやっぱり始まってすぐ4月当初はやっぱりいろんなことが起こるからって言って、なんかちょっと忙しいんですっていう話はされてましたけどね。うん、なんかあんまり身近に感じることはなかったんですけど、テレビの中でね流れてるだけなんだけど、やっぱり大阪の方とかでやっぱ手伝ってるんだとか、その物産出されてるとか聞くとね、あそうなんだと思いながら今日は話を聞いてきましたけど、はい、私は全然違う打ち合わせだったんですけど、はい、万博には私はあんまり関係ないんですが、まあでも外国人の方もちょっとやっぱり、多かったかなという気持ちはあります。帰りの新幹線は車両3分の1ぐらい外国の方だったんで、なんとなく多いかなっていう感じはありましたけど、駅はねそこまで、まあ、雨も降ってるから少し混んだりするんでね、なんとも言えないですけど、なんとなく雰囲気はね、大阪駅なんかもそんな感じでしたけどね。行かれる方いるんですかね。まあゴールデンウィークとかすごい混みそうですけど、はい、まあ確かにちょっと平和な感じを感じながら万博に負けない盛り上がりは見せて喋りたいと思いますが、まあ負けるかな、まあ頑張れで頑張って今日もですね、熱い放送をお届けしていきたいと思ってますので、よろしくお願いします。でもまあなんか日本中がこうイベント一つイベント注目してるっていうのはなかなかね、その方々と触れるっていうのもなかなかちょっと最近多いんで、すごいいいですね。なんかね、なんかこう近く感じてね、うん、でここで皆さんにお伝えしたりしてね、はい、その方々でもね、ちょっとさっき言うのは忘れたんですけど、吉本と組んでやってる方と、なんかハンガリカンをお手伝いしてる方しましたね。はい、ね、イメージちょっと湧かないですけど、はい、そんなような話もしてましたんで、またちょっと情報がありましたら、また皆さんにもねお伝えしていきたいと思いますので、今日もよろしくお願いいたします。はい、番組終了する午後6時45分まで熱血教えて中澤先生をお楽しみに、メッセージ募集もしています。メッセージは熱 at843fm.co.jp、 またはヤシの実 FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。ちょっとしたお悩み相談から勉強の疑問など、まあ、4月入ってねちょっと経ちましたんで、4月の入ったお話でも結構です。幅広く受け付けています。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
教えて中澤先生。
時刻は6時15分です。ここらスタジオから生放送でお届けしています。はい、まあさっきね万博の話もしましたけどね、まあトランプさんの関税のニュースもありましたけど、なんかもう世界が身近というか、世界がなんか近いのか遠いけど近いのかね、なんか すごいですよね。なんかあのアメリカの大統領が一言決めたら世界中がそれでみたいな、すごい状況ですよね。なんかそれもなんかあの、まあ、万博もそうでしょうけど、やはりこう全然人のことっていう感じでやっぱりイメージしてても、やはり最終的にはこう世の中を動かしたりとか、最終的には本当に影響がどんどん広がっていく、まあつながってるなっていうのはすごい感じますので、まあ私がこう喋ったことでね、それがいろいろまあ何かしら伝わってっていうのもあるかもしれませんし、まあトランプさんっていうね、ああいう影響力はないんですよ。なかなかやはり世界の動きが激しくなってきましたね。やっぱりこういろんなものがやっぱりネットも通じたり、やっぱりこうツールも充実してきてますし、情報も早いし、だからすごい一気に動いちゃいますよね。まあ、私昔をちょっと思い出して、昔思い出してって言うと、あの塾もですね、まあ電話しかなかった頃は電話しかないじゃないですか、当たり前なんですけど、だから休みも全部電話だし、もっと言うならばやっぱりあの電話かけても繋がらないなんていうのは自宅の電話しかなかったので、やっぱりあの時代的にね、皆さんまあそういうまあ古希ってあるじゃないですか、古希すらない頃、黒電話とかね、横にあの回すとこついてるやつとか、あのどんだけ昔なんだって話ですけど、まあダイヤルもあるし、あのプッシュ本プッシュでっていう、だからプッシュの時に僕感動した覚えありますからね。電話でもダイヤルかけたことあります？一度だけある、スタジオでも一度だけって言ってますけど、私は何十回も何百回もありますけど、あのギーって回して戻ってね、いや使ったことはして全く分かんないですね、ダイヤルの電話ってね。はい、もう一回回してしっかり回さないと途中で終わっちゃうから、あの例えば9のとこから回して9の分だけ回さないと、あの要は9として認知されないんで、例えば5のとこからちょっとだけ回してもダメなんですよ、ちゃんと回さないとっていうね。なでも聞いてる方の使ったことない方、何言ってるんだって話ですけどね。だからあの携帯の呼気、携帯じゃないや、家の電話で呼気っていうのが出た時に中学生ぐらいだったかな、画期的すぎて、あのトランシーバーみたいな感じで外持って出て外から喋ってましたからね、嬉しくて、あの何してんだろうって感じ。だからそれぐらい、だからあのの時代ですから、だから家にあのまあ聞いてる方もそうかもしれませんけど、例えばなんとかくんあーそぼって声かけに行ってたんで、あのみんなで呼ばれるんですよ外から。昔小学生そんなんばっかだったんですけど、みんなで並んで遊び行って誰々くんち行ったらピンポンとかじゃなくてなんとかくんあーそぼって呼ばれてたっていうね、あのなんかよくわからない時代でしたね。だからなんかよくわからないというか、そういう時代だったような気がしますけどね。まあ、連絡のするっていうことに関してもやっぱりみんな今手元に連絡つくし、やっぱり全然変わってますよね。だから高かったですよね、携帯、携帯というかその電話するのが高かったですね、海外に。だから本当にあの留学行ってる時、前もちょっと行ったことありますけど、ものすごいお金かかっちゃうんで、その携帯で、電話をするみたいな、今みたいな感じじゃなくて、本当にあの自宅の電話に電話する、でもむちゃくちゃ費用かかるからそんなかけれない。だからもう頼りがないというか、のが元気な証拠じゃないけど、まあ何もないでいてくれるっていう性善説動くしかないからね、出ないっていうのは当たり前だったんで、だからもう必ず今電話ね、出ないと不安になるじゃないですか。だけどなんか出ないってことが当たり前っていうか、まあ出ないこともあるなっていう時代の流れで動いてたから、まあ、そこまでではなかったかもしれないけど、まあそれの時はやっぱりね、海外にね留学して、例えば高校生ぐらいでも行ったら連絡つかなかったら不安だし、なんかエージェントみたいな方がいて連絡つけれるとかね、一応それは昔からあったんですけど、そんなしょっちゅう電話できないし、まあそれに比べたら今はね、ねえ、前も大学の時の私話しましたけど、まあいないのが当たり前ですからね、自宅の電話があったところでって感覚が分かんないですよね、多分今のね子たちは。LINE とかメッセンジャーもそうでしょうけど、メールですらやり取りできちゃいますからね、その場で。だからまあそういう意味では本当にね、情報も早くなってるなって思います。だから一気に動いちゃうからね、だから それもね、いろんなことがあるとすぐにこうみんなにダーって言って、それでまた別の情報が流れてっていうね、まあいいこと悪いことっていうよりもその情報を自分で処理する能力、情報を情報としてこう例えば入れた時にそれをまあ、その一面というかね、その情報だけじゃなくてその後ろ側の情報であるとか、その、いろんなもの多面的に考えていくっていうところは大事かもしれませんね。うん、じゃあトランプさんがなんで言ったらこんな風に、日本まで、影響を受けちゃうんだとかね、なんでってところをやっぱり思って、いろいろ勉強したりとか調べていくのは大事かもしれませんね。そうでないと感情だけになっちゃうんですよね。あ、トランプさんが言うとなんか危ないとか、まあすごいとかっていうだけだとやっぱりちょっと薄くなってしまうかなと思うので、まあこれからの子供たちとかね、私たちもそうですけど、やっぱりその聞いた情報に対して何かしらその考えていくっていうのをつけるといいのかもしれませんね。まあだってAI もそうですよね。チャット GPT とかもそうですけど、言われたまま結構例えばチャット GPT 使って資料作ったりするとね、ちゃんと考えてないと本当そのまま聞いたらちょっとあれおかしいなみたいな、うん、なんか例えば最新の AI ツールでもね、中澤って引いたらダーッと出てきたりするんですよ。で結構まあチャット GPT じゃなくても別にいっぱいあるんですけど、まあその引いてみるとね、中澤先生って引くとすごい、もうなんかプロフィールにしちゃもうすごい量、私が書いた本からこの番組のことからなんか下手したら生い立ちぐらいまでどっかから拾って世の中の情報全部集めてそこに載せてくるみたいなツールがあるんですよ。で引くとびっくりしたよ、これ誰が調べたのぐらいどっかから情報をゲットしてるで載ってるんですよ。すごいなと思って、でも、まあ、本人が見たらやっぱ若干違うじゃないですか、うん、で知ってる情報だったらそういう風に違うってわかるんですけど、知らない情報がそのまま流れた時に正しいかどうかの判断ってなかなかできないでしょ、うん、そこがすごいポイントなんですよね。だから知らないことに対してはそのままそれを鵜呑みにしてしまって、あ、そう思ってたら違う。まあでもそれは昔もあったと思うんですけど、昔は一つのことを聞いてちょっと調べていくみたいなことあったんだけど、今はもうザーって流れてくるから、それが全部本当か嘘か、嘘ってことはないかもしれないけど、どこまで近い真実かとか、まあいろんな方が絡んでるから、まあだんだん難しくなりますよね。うん、まあフェイクニュースもそうでしょうし、まあ実際のところとどうだっていうのはすごくあるし、逆に距離が遠いところニュースも入ってくるから、本当にそれが真実なのかっていうところってねありますからね、難しいですよね。うん、だからやっぱりその判断ってこう、今時代がいろんなツールもあってどんどんどんどんそんなになるから、あれ判断は難しいなって結構思うんだけど、判断する能力をつけていくことっていうのはやっぱり勉強の中でも大事だと思いますし、まあそれがやっぱり大切なことになってくるのかなっていうところは思いますね。うん、まあちょうどね、入学式もぼちぼち終わって、ところだと思いますし、まあそういう意味では将来もね向けて寂しさと切っていく子もいるわけだから、まあ、この4月ね、まあ、そんなこともちらっと思いながらいろんなニュースを捉えていってくれると面白いのかなと、面白いのかなっていうとやっぱり深くなるかなと、まあ、流されにくくなりますし、自分の感情もしっかり気持ちも持てるようになるかなと思いますので、はい、なんかまあこの後もそんな話になっちゃうかもしれませんが、この後は週替わりコーナーをお届けしていきますが、その前に1曲をお届けしていきます。お届けするのはサザンオールスターズネオブラボyou much cold got left ンオールスターズでネオブラボーをお届けしました。時刻は6時28分です。ここからの時間週替わりコーナーです。今週はこのコーナー、ここがポイント中澤の目。このコーナーを毎月第2週目のお届けするコーナーです。私中澤治さん、中澤先生が思う勉強の疑問や勉強の仕組みなど噛み砕いて一部紹介します。皆さんも気軽に勉強の疑問をぶつけてみてくださいということで、はい。なんか新学期ね、いいですね。ここがポイント、なんかどこに絞ろうかな。なんか小学生、中学生、高校生、まあ、社会人も含めて、まあ、それぞれの世代でね、この勉強っていうのはいろいろあると思うんで、まあ、4月なんでね、まあ、何に重きを置くかっていうのはだいぶ今って、さっき言った情報もいっぱい多いから、まあ、一つのことじゃなくてもいろんな興味持てるじゃないですか。だからまあ、本当にこうね、好きなこともいっぱい多様化してて、うちの塾でもやっぱり昔は、スタート時点は算数と国語とか、ね。で、まあ、受験が5教科になって5教科。まあ、昔3教科だったのもあるから、まあ、5教科やってなかったって思うんですけど、5教科やって、みたいな。で、英語スクール、英語教えて、まあ、英語でネイティブ先生呼んで、みたいな流れがあり、みたいなところで、まあ、そこから、速読とかやったりね。あと、まあ、プログラミング、プロクラやったり。まあ、今じゃデザインアカデミーでね、デザインの勉強もみんなもうスタートしてますし、もっと言うのはさっきの、トランプさんのキャッシュっていう金融、政治経済。まあ、政治とか、まあ、経済社会講座みたいなものももうスタートしてると。ね。だから、それだけでもだいぶ世の中の幅っていうのはできてきて、まあ、昔は受験を受けるために、その目的決めて、そこで受かるためにどうしていくかっていうところだったんですけど、今はまあ、どういうふうに受かっていくか。まあ、中高一貫校ってね、今、愛知県でも始まって、もう2年目、これで今年から、ね、この地域でも始まりますけど、まあ、どういうふうにものを考えていくとか、どういうふうにまあ、いろんなことを学んできたのかとか、まあ、どういうふうにそれを吸収してね、まあ、それをどういうふうにアウトプットしていくかのか、そういうところっていうのが、まあ、重要視されてくる時代になってるから、習っても、例えば、まあ、算数っていう教科を習わなくても、国語っていう教科を習わなくても、てかな、そこばっかり着目しなくても、まあ、いろんなことやりながら、まあ、そういう学びを、いろんなことの学びを深めていくっていう、まあ、時代にもなってるし、まあ、それができるようになってるっていうところはありますよね。うん。なので、ただまあ、ベーシックなところってのは、じゃあなんで算数やって、なんで国語やって、なんで社会やって、なんで理科っていうのは、まあそれは当然学校の指導要領というか、まあ学校でやるって決まってるからやってるんですけど、まあ当然世の中にあることっていうこと、まあ社会っていうのは人がいないと成り立たないので、まあその中で、まあ学ぶべきことっていうのは何かっていうのはなかなか選びきれないから、世の中のこと全部学ぶっていうのはなかなか難しいじゃないですか。まあその中で、例えば私たちが人間として、まあ例えば人として生きていく中で、まあこういうだけのことは学ぶべき、この学年でこれぐらいのことは知ってるべき、世の中にあるものっていうことを考えたときに、その教科書がそのある程度のところまで、まあ、整理して、まあ教科書だけじゃないんですけどね、まあ目安となって、まあそこの部分まで、この学年でできるところ、まあこの学年でこれぐらい知ってた方が、まあより、人間らしく、まあ、しっかり暮らしていけるだろうと。まあ、考えもつけれるだろうと。まあ、そういう考えだと僕は思ってるので、だからまあ、結局、別に飛び越えてもいいんですよ。目安なんでね、歩く程度ね。だから別に、じゃあ小1で小6のことやってたらダメってわけじゃない。うん。別に、それはそれで別にいいと思いますし、じゃあ3歳の子、4歳の子が英検受けたらいかんかってわけでもない。ですし、英語力があっちゃいけないわけじゃないんで、あくまでも、超えていくこと自体が脳ではないんですけど、ただその学年っていうか、まあ大体それぐらいのね、年でこれぐらいのことっていうとこあるって、ある程度まで行くと、こっからは、まあ高校生とか中学生になってきて、まあ中学生ぐらいまではある程度知ってた方がいいことっていうのあると思いますけど、役立つ立たんではなくて、一つのことを、まあ要は事実をもらった時に、 それに対していろんなことがくっついてくるわけですよ。まあ理科の、じゃあ何か、酸化とか光合成したからじゃあ何ができるのっていう話じゃなくて、まあ光合成を学んだら学んだで、その光合成に対してた太陽の光だったり水だったり、葉っぱだったりっていうところを意識する。まあその、じゃあそこのところで、まあそれを葉っぱと読む漢字とか、例えば水って読むところとか、まあ漢字も大事じゃないですか。だからまあそういういろんなものがこう、組み合わさって、絡み合って、その事実を受け入れてるから、まあ、その事実は当然受け入れて、それは、行き着く最終的にそこのところは大事ですけど、それに付帯してるものっていうのは多分、勉強しながらとか学びながら知ってきたことを使ってたりするわけだから。だから、まあそういうやり方ですよね。だから、いるかいらないかって話で言って、使うか使わないかみたいな話でよくみんなね、役立つか立たないかって話をするけど、なかなかあの数式でね、物事は大体全部解決するなんて言ってる方々っていうか、はいるわけで、でも数式で解決できる方がいる反面、数式をかでか、なんて言って、到底、世の中の事象を数式で表すなんて無理っていう、書けない人も当然いるわけだから、幅はありますよね。同じものを捉えててもね。だから、まあ、そこは世の中のその人というものが、の可能性とか広がり、まあ、その、なので、まあ、そこの部分はまあいろいろだと思うんですけど、まあそのいろんなこと知ってって、どんどんどんどん自分として成長できる、膨らんでいくようなものっていうのが、まあ事実、世の中にあるものを学ぶということだと思いますので、私はまあそういう意味で言うと、やっぱりしっかり学んどいた方が、まあ当然考えも安定するというか、まあ急に、まあ袋で例えると急に膨らましすぎて急に漏れたりはぜたり割れたりっていうことが少ない袋ができるかなと思うので、入れ物としてね。だから勉強を固め、勉強しっかりしていくことでいろんなことが固まってくると、まあそれがしっかりした、まあ膨らましていくこともできるし、まあその中でいろいろ動き回ることもできるからっていう考え方で勉強って捉えていきたいと思っているので、まあいるかいらないかっていうところで答えない方がいいのかなっていう気はしますけどね。ね、まあなかなか奥深いでしょ、勉強ってね。まあでもね、意味ないじゃんとかね、意味ないじゃんってよく先生たちも言いましたけどね、こんなん覚えても意味ないじゃんとかね、意味あるかないかは勉強してから言えばいいって僕はよく言うんですけどね。はい、だとじゃあやらねえかんじゃんって言うから、それやってから分かるんじゃないのっていうね。まあ、やった後に意味ないっていう子は少ないですけどね、正直。ねえ、むちゃくちゃ勉強しといて、これ意味全然なかったなっていう。まあ、ない、言うコメントとしてはないことはないけど、何かしらやっぱり、ね、知識としての部分では人間的な成長は必ず遂げつけ、してると思いますので、まあ、実感として湧く湧かないっていうのはね、あるかもしれないけど。はい、私のは思考がね、なんだちょっとしたことでもプラスしか思わないので、毎日生きてるだけでプラス成長なんで、マイナスってイメージが人生にあんまりないタイプなんですよ。なのでマイナスですらプラスで考えちゃうんで、なんか例えば今日足を滑らして怪我したけど、まあじゃあこれはもしかしたら大きい事故があるかもしれない、そのためになんか教えてくれたんじゃないかとか、注意しろって言われたんじゃないかとか考えちゃうから、まあ基本的な前向きの部分で言うとそうなんで、参考になりにくいかもしれないけど、まあ一歩一歩ね、積み重ねていく、歩いていくってのはすごい大事だと思いますので。はい。まあちょっと今日は勉強が何たるかって、ちょっとね、壮大な話になっちゃうんですけど、まあそんな話もね、聞いてどう思うかっていうところ、それを聞いてどう思うかっていうところが、これがまたいいところで、いろいろ思ったり考えたりするっていうこと自体に、私がきっかけとなってるといいかなって。はい、ラジオ流してたらそんなこと言ってどうなんだろうって考えてもらうことが大事みたいなね。はい、マイナスがありませんので、はい、まあ今年度もプラス全開でコーナーやっていきたいと思いますので、参考になりましたでしょうか。以上、ここがポイント中澤の目のコーナーをお届けしました。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル、英語を使って思考力も高まる、より国際的バランス感覚のある大人への土台作り、英語で英語を学ぶアニーインターナショナルスクールは、アフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
時刻は6時38分です。エンディングの時間になりました。はい、メールが1つメールが来てますのでご紹介したいと思います。ラジオネームギガハイボールス、ギガハイボールスさん、なんとも言えないですけど、はい、熱血を教えて中澤先生。中澤先生こんにちは。今日は東京から豊橋に仕事できております。ご苦労様です。オープニングトークで話をされていたように、朝の東京駅は外国の方がとても多くいらっしゃるように感じました。万博の影響もあるのでしょうか。万博はまだ準備が整ってないとも聞きますが、せっかく開催するのであれば事故なく開催してほしいです。関係者ですかね。ゴールデンウィークも観光地は多くの人で溢れそうなので、私は近場で過ごそうと思います。中澤先生は日々全国を飛び回っていてお忙しいかと思いますが、お出かけの予定などありますか。ありがとうございます。ギガハイボールさん、ありがとうございます。東京から来られてたんですね。ご苦労様です。東京から来てヤシの実聞いてくれて嬉しいですね。はい、ありがたいです。レンタカー借りたらチャンネルがあってとかね、そうかもしれませんけどね。ありがたいです。東京駅も混んでたみたいですね。まあそうですね、なんか理由で来ますもんね。いやー、ちょっと混みそうですよね。だから私はね、ゴールデンウィークっていうイメージで動くことがあんまりないので、ゴールデンウィークに動いてるんですけど、どこだったかな、ゴールデンウィーク中と始まってか、東京は行きますね。東京は行きますねっていうか、それもなんかそういう会があって行くんで、プライベートというか遊びではないんですけど、うん、あとどこだったっけな、大阪も一個入ってたような気がしますね。はい、まあまあ、なんかプライベート感もあんまりないんですが、お出かけっていうか、もう日々出かけてるんで、あんまり常にこうなんか動いてるから、お出かけ感あんまりないんですけどね。またなんか皆さんに見てきたもので面白いものがあったらお伝えしたいと思います。ギガハイボロさん、ありがとうございました。まあでも万博やっぱり多少っていうか影響ありますよね。そりゃね、明後日からですか、明後日11日、13? ちょっと情報ちゃんと持っとかしゃべらなきゃいけないですけどね。あまりでも渦中にいすぎて、あれですけど。まあでもまあだいぶそういう空気感も感じてきましたんでね。まあ皆さん行ける方は行っていただけるといいなと思いますけど。はい。まあ万博もある中ではありますが、アニグローバルエデュケーション、なんとですね、そんな中で開講というか新規講座が開講します。はい。前から言ってるプロクラって、マインクラフトを使ったプログラミング教室プロクラ、これが田原校で開講することになりまして、イベントとか開講の体験会とか、やっております。で、田原校やっとね開講できるんで、まあお待たせしちゃったんですけど、やっと開講なんで、多分イベントとして、体験会もやると思いますので、ぜひそういうもの興味ある方とかね、まあ興味なくても一回行ってみようっていう方もあると思うので、まあ行っていただくと。で、まあプログラだけじゃなくていろんなことを学べますし、まあデザインとか、さっき言ったキャッシュの講座は全部オンラインでも受けれるんで、田原校に行ってオンラインで受けていただくこともできますから、遠くても近いって変ですけど、さっき言ったように受ける、受講するのはね本当にどこでも受けれるんですけど、ただやっぱり教室受けてもらうとね、先生もいますし、いろいろ困った時に手助けもできるんで、まあそういう意味では教室来てもらってもいいかなって思いますけどね。やっぱりプロクラとかマインクラフトを使ったプログラム教室なんかも本当に皆さんがねすごい頑張ってやってくれてたりするんで、授業風景眺めると本当にすっごい集中してやってて、中身もね、それこそいるかいらないかって言ったら、多分ゲームやるのに本当に算数の数式、数学の数式なんかいるのみたいなだったけど、結局まあ必要なんですよ。ただそれを、なんていうかな、そういう教科書的に習ってないっていう感じですかね。だからまあ情報としてそういうものもね、得ながら成長していくのを見ると、まあ教科書だけの問題ではなくて、やっぱり実際使うものっていうかね、やっぱり実際感じるものっていうのが大事かなっていうふうに思いますけどね。うん、まあちょっとずつね、まあ今年もいろんな講座も開講しながら、 またあの4月頑張っていきますし、また皆さんにいろいろね情報もお伝えしながら、面白いお話がありましたらあの元気に伝えて、皆さんの刺激になるようにしたいと思います。よろしくお願いします。はい、今週も熱血を教えて中澤先生、お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤治さん中澤先生にお付き合いください。ありがとうございました。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。 See you, take care, bye bye.